キリストを模範として榎本英二牧師です。
おはようございます。私たちの与えられているキリスト教信仰による福音というのは、喜ばしき訪れというふうに言われます。私たちの信仰の根拠は、この喜ばしき訪れというこの大きな福音にあります。それは無尽蔵にある宝の鉱脈を掘り当てた、あるいは宝そのものに出会った時のような喜びというものがこの福音であります。皆さん方はどのように本当に思っておられるでしょうか。私は若い頃、高校1年生の時にこのキリスト教の福音に触れたんですけれども、それはまだ真理に程遠いものであり、キリストの福音から見るとふさわしくない存在であったかもしれませんが、この胸のときめきというか、ここにあるというふうな喜びというものは忘れることができません。あ、ここへ行けばいいんだ、これにしがみついてりゃいいんだという、そしてここを掘れば掘るほど何かあるんだという、その喜びといいますか、魅力といいますか、それは限りあるものではなくて、私の下にあるものではなくて、私の知らない深いところにある、そういう喜び、そういうものに触れたものであります。そしてそれは裏切られなくて、本当にその通りだ。今も私たちはその福音を求め、そしてその喜びに導かれているのであります。キリスト者としての倫理、こうなくてはならない、ああしましょう、こうしましょう、クリスチャンはこうあるべきですというふうな倫理や道徳、そういったことのその義務、あるいは深い悔い改め、キリスト者としてのあるべき姿、そういったものもですね、このキリストの大きな喜びというものにこのつながる、キリストの喜び福音にあって初めてこの意味を持ってくるものであります。そしてそこから出てくるものでなければなりません。キリストに目を注いでいるときにそのことに気づかされ知らされるのです。私たちが今学んでいますフィリピの信徒への手紙では、喜びの書簡と言われていますが、その喜びの主体というか、喜びの根拠は、それは福音であります。キリストによる福音、それが私たちにもたらされたということの喜びであります。パウロにとって自分が何か悲しみから解放されたとか、あるいは人が得られなかったものをラッキーにもらったとか、そういうものではなくて、もっともっと大きな福音がパウロを捉えている。それ故に今ある現実というものが本当にこの意味を持ってくるといいますか、それ故にここにおることの存在の喜びがあるんだというのがパウロの 信仰であります。使徒パウロはフィリピの教会の人々に対して、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと勧めています。このいくらかでもあるなら、あなた方の中にキリストによる励ましや愛の慰め、霊による交わり、そういうものがあるならば、いくらかでもあるならばっていうの、ほんの少しでもいいからあるならば。でこういうふうに聞くと、私たちは、ああ自分にはないな、自分にはないな、資格ないな、とだからできないんだな、あ持たなきゃいけないな、というふうに聞くわけであります。パウロはここでいくらかでもあるならという時に、それは私たちの責任においていくらかでもあるならと言ってんじゃないんです。あんた方いくらかでもあるならばちゃんとしなさいよ、聞かれると、あ私はないなと思ったり、ないことを責められているように聞きます。そしていくらかでもあるなら、男ならとか女ならとか日本人ならとかクリスチャンならとか、そういうふうに聞きますね。いくらかでもあるなら。でもパウロはそういうことを言っているのではありません。それはキリストの愛や憐れみがあることの恵みを説いているんです。キリストの励ましがあるなら、あなた方には可能なということです。私はここ本当に忘れられないことがですね、しょげていた時にですね、ある時札幌にいた時ですけれども、三浦綾子さんが来てくださって、こんな話をしてくれました。それはからし種の話です。からし種の話、からし種っていうのは本当に小さい。そしてイエス様はあなた方の中にからし種ほどの信仰があるならとおっしゃった。でもからし種とはもう本当にぬかみたいな種です。ふっと吹いたらもう飛んでいくよと。それがあるならとおっしゃる。これはあるかないかであり、あって小さいか大きいかではないんだ。キリストの福音があなた方の中にあるならっていう時に、私たちはそれは立派か大きいか小さいかっていうことを自分に反省として聞くけども、ここで言ってあるならって言ってる時にはあるかどうかなんだ。信仰があるかどうかなんだ。で、あると自分の存在がどうであれ、その後に恵みがあるならば、その後にそういったいろんなものがついてくるっていうんです。で、私たちが小さい教会で本当に生きる中でですね、どうしようどうしようと思ってた時に、三浦さんがそのいくらかでもあるならきっとこの教会は祝福されますよ、からし種の信仰でいいんだから、立派にならなくてもイエス様を見つめていきましょう。そうする時に必ずこの地域に神様の種が宿りますよ。私たちに必要なことは自分がちゃんとしているかじゃなくて、キリストの方をしっかり見つめていることですねと勧めてくださったので、すごく大きな慰めを与えられたことであります。で、神の深い愛による それが私たちのこの今の行動になってくるわけです。私たちは、私はそんなものではありませんとか、私はできませんとか、私はダメですとかいうふうに謙遜にいろいろなことを断ることがあります。それはよく考えてみたら、神抜きにした時の言葉ではないでしょうか。確かに私はそんなことはできませんというのは正直ですし、謙遜ですし、正確かもしれません。しかし、いくらかでもあなた方の中に信仰があるならば、神の福音がやるならば、それは違ってくるはずですよ。モーセ、出エジプトの指導者であるモーセは、ミディアンというところで生活していました。平和の生活していました。エジプトから逃れてですね、そして隠れてミディアンというところで結婚して子供もできて幸せに暮らしていましたが、神様がこのモーセを呼び出して、イスラエルをあのエジプトからの奴隷の状態から解放しなさいとその使命を告げます。そうするとモーセは、主よ、とんでもございません、私は口が下手です、何にもできませんと言います。この主よ、とんでもないことですいうことをヘブル語ではヒンネーと言うんです。ヒンネー、こら、とんでもございません、私にはできませんと断るんですね。そして何回か断っているうちにですね、この神様がこのように言われる。主はついにモーセに向かって怒りを発して言われたとあります。怒りを発して言われた。神様が共にいるのに、私が共にいると言ってるのに、何できないと言ってるんだ。そう言って主はモーセを叱咤されるんです。神様が共にいてくださるのに、私はダメです、私がダメですと言っていることは、それは謙遜ではなく神への不信であるということであります。パウロはここで一つ思いになる、あるいは自己心や謙遜によるのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えること、そのように進めています。それは立派なことですよね。一つ思いになる。この前桃山教会で一致祈祷会というのがなされまして、私たちの教会からも何人か行って、カトリック教会も聖公会も行って、キリストによる一致っていうのが、まあ、全国世界的な祈りの習慣でしたけども、私たちもそれに加えていただいて、3つの教会がこの一致祈祷会をしました。一致しようとしてなかなかできないのが、これが私たちの本当に課題ですね。一致しよう、一致しよう、喧嘩しないように、分裂しないように。で、まあ、そこでも私もお話したんですけど、一致するのは何によって一致するか。まあ修法にも書いておきましたけども、私ガウン着てましてですね、去年はガウン着ていかなかったんで、あのカトリック教会の人は立派なガウン着ていて、あの聖公会の神父、あの司祭さんも立派なガウンを持っている。私はガウン着てなくて、ああ申し訳ないと思いながらも、去年もガウン、一昨年もガウン着てなくて説教させていただいて申し訳なかったんで、今年は絶対ガウン持っていこうと思ってガウンを着ていきました。持っていきました。もう私のカバンの中にガウンを入れて持っていった。 で祈祷この準備祈祷入る時ガウンをみんな着るんですけども、カトリックの人のガウンは立派なガウンでね、20にも30にもなってるんです。それをこうして、でカトリック の鶴山牧師が、私たちは黒いガウンは着ませんね、黒はどうも困ります、葬式の時でも黒なんか着ませんよ、いいのは白い綺麗なガウンを着てる。そして聖公会の先生は、まあ、聖公会の人も二重のガウンを着てる、こんな首の綺麗なストールつけてね、で私たちも白ですね、黒はあまり着ませんね、こう言ってる。で私が何も言うことなく黙ってカバンの中からぐちゃぐちゃになった黒いガウンを出してきたのでありますで、一致するってことは難しいですよ、さ一緒に歩いてもね、なんちゃガウンぐらいでと思うけども、なんかそういうことでも一致しないんですよ。で一致するっていうのはね、そんなちっちゃなことがなんですわ、ね、手袋するとかね、ええ、前の教会、前ずっと前の教会ではですね、聖餐式のこの拝参する人に白い手袋を履かせるか履かせないかでものすごい議論したことがあります。白い手袋を履いてすべきだっていう人と、そんなする必要ないっていう人と、まあそんなことでも本当にね、みんな真面目だから、もう一生懸命になって信仰の根幹に関わるように思ってその議論をするもんですよね。そしてまあ違うわって言ってしまう。だから私たちは一致教会を歌ってなかなか一致できない。でも一緒に礼拝するっていうことはすごいいいことだと思います。でただ私は一致するっていうのはですね、何において一致するか言ったら、私もしたら白いガウンを着てちんとして顔に似合わない立派なガウンを着てさっとしたら一致するかいと、必ずしもそうでないように思うんですよね。それはバラエティじゃないかと思うんです。で一致するのは何か言ったら、イエス様の方を見たらいいんですよ。イエス様の方を見たらそれぞれの違いが本当に豊かなハーモニーになるじゃないですか。それがバラエティであり本当に素晴らしいことになると私は思うのです。私大体へそ曲がりだから、あの人が右行くいたら左行きたくなるんですよ。で左行くいたら、いや右の方がいいんじゃないかと思う癖があるんですね。悪い癖ですわ、へそ曲がりっていうんでしょうか。でも右行ってたら私は左行ってみよう、左の方がええかもしれないぞと、そういうふうに思う癖があって、そして人と反対の方に行って失敗することが多いんです。ひどい目に遭う。ほんでうちの家内がこっちだこっちだって言うと、私は違う違う違うってやって、はい、失敗して叱られることがよくあるんです。主体性っていうものを思うから、人に左右されない、俺は俺だと思いたいから、人が左行くと右行こうと思うんですね。そして自分の存在の価値っていうか、おる意味っていうものを見つけたいから、できるだけ目立つようにしたいと思ったりするんです。だから人の言うことをあんまり聞かない、そして失敗する。で本当に今日の聖書はですね、キリストに習うということだけども、キリストになんか習ってたら主体性なくなる。私は私だ、私の人生なんだから、キリストに習ったら自分の人生なくなるんじゃないかと思ったりする。しかしですね、そうではなくて、キリストに習えということは、 私が本当に私らしいことをキリストが知っててくださる方がいるんです。その方のことを見、その方の言葉に耳を傾け、その方の歩いている通り歩く、それは自分らしくなることなんです。本当に聞くべきものを聞いていないと、自分一人でこうだなと思ってたら、本当にとんでもない混乱を生じさせるんです。だからあの人のことは絶対反対、あの人が右行ったらわしゃ左、あの人が左行ったらわしゃ右行くぞっていうふうな、親の言うのになんかなるものかって自分の主体を思ったりするし、亭主の言う通りにならない、一緒の墓には絶対入りませんなんて、まあそう思ったりする人もいる。でもそれはっていうのは実は主体性なのかなと思う。結局ですね、それはその人に振り回されているんじゃないか。その人が右行ったら私は左行くぞ、あの人が左行ったら私は右行くぞっていうのは、その人に何も振り回されないぞって言ってんじゃなくて、結局その人の生き方に振り回されていることになります。私たちはキリストを模範にするというときに、それはそこにキリストが私の前を歩いてくださっている、そして私たちの一番正しい道、私の主体性が本当に生きることを知っててくれて教えてくれる、それに耳を傾けていかなければなりません。だから人の言うこと、あるいはしていることの参考になること、そういったことの中にキリストの技、言葉を聞いていくのであります。それがパウロがここで言う謙遜ということでしょう。キリストを見るんです。キリストに習うんです。その時に私たちは自分自身を発見し、本当の自分を生きることができるのです。パウロはここで自分を示そうとしているのではないんです。キリストのことを示しています。私たちにはないけれども、キリストには可能だ。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。それも十字架の死に至るまで従順でしたとあります。これがキリストの姿だ。神の姿であられる方が、その神の姿であることに固執しない。私たちはどうでしょうか。立派な時はですね、私がしたんです、私がしたんですと言うし、私たちがクリスチャンであることが誇らしい時には、私こそクリスチャンですと言います。しかしそれが不利な時、誰かに責められる時、知らん顔をする。北海道の北星学園という学校があります。この方が卒業された、中学校も高校も大学も卒業された素晴らしい学校ですけども、こういう方が生まれるところですね。この創始者のですね、あのスミスさんという方が創始者なんですね。この立派な方なんです。小さな小屋からですね、あの北海道の女子教育、札幌で始められた方です。そしてずっとですね、素晴らしい学校として育てられた。 何年か経って先生はアメリカにお帰りになった。そしてスミス先生の何かの記念会です。東京で同窓会を開かれたそうです。でスミス先生ありがとうございますって卒業生がみんな集まってですね、そしてその記念集会をした時にスミス先生はその改修の方に座っておられた。そして壇上のこの壇上に上がってですね、皆さんありがとうってこう言うはずなのにあんまり挨拶されなかった。そして最後にスミス先生が読んだ聖書がですね、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることを固執しようと思わずというこの聖書を読まれて壇を降りられたそうです。スミ先生は素晴らしい先生です、素晴らしい人です、素晴らしい働き、そう私なんかそう言ってくれば、そうかそうかってもうあの人も来たこの人も来たって嬉しいからもう言いますね。ところがスミ先生はキリストは神と等しいことを固執しようとしないでかえってしもべの形を捉えた、それも十字架の死に至るまでそういうふうな姿を捉えたんだ、それだけ読まれて壇を降りられた。それがキリストのを模範とすることなんだ。それは何かというとキリストの恵みをそのいただいているからなんだ。人から恵みをいただこうとこうする、しかしキリストから恵みをいただいている私たちは何もそうする必要ないんだ。古の画家が天かけり行き、その天の王座に座すキリストから十字架の傷を取り去られなかったことは今意味があるとパウロ・バルトという神学者が言っています。キリストの十字架につけられた傷跡を、痛々しいキリストの傷跡を描いた画家のことを、キリストのその痛みっていうものの中にですね深い愛を愛に目を向けましょうということでしょう。いくらかでもあるならというのはキリストの側のことなんです。私たちがいくらかでも持っていればって、私たちの資格を言ってるんじゃなくて、私たちの中にちょっとでもキリストが宿ってくれたらそういうものが実りを始めるよ、だから私の中にキリストを入れましょうということであります。人類にとってこれほど大きな喜びはありません。私たちの大きな借金は返された、もう小さなことで悩まなくてもよいよという福音です。私たちはキリストを模範とせよと言われているのです。私たちはそんなことはとてもできることではありませんとしか答えようないでしょう。しかしそれは自分の力でキリストのようになると考えているからではないでしょうか。模範とするというのはキリストの歩かれた後を行くことです。キリストが私たちのためにしてくださった大きな愛、私たちにプレゼントをしてくださった神の愛の先行がある、そしてそこに私たちはついていく、このキリストに目を向けていくとき私たちの中に変化が起こるんだ。家庭に、職場に、私自身の中に思いもしなかった一致や喜びや平和が支配するようになるから。今私たちは不安に悩みます。混乱と貧しさの中で対立を生み争いが見られます。それが私たちの現実じゃないでしょうか。ある人はそのために牢屋に入れられるかもしれない、一家破産するかもしれない、そういう状況に置かれている、 その中でですね、キリストに目を注ぐときに新しい一致が、新しい平和が、対話がそこに生まれてくるから、いくらかでもあるならそのように私たちは、はい、そうしましょうと言って答えていきましょう。キリストが私たちの中に生きてくださる、それはパウロの喜びなんだ。自分のことではなく、自分の中にある神の恵みがフィリピの人たちの中に生き生きと働くようになることなんだ。その福音は今日私たちの中にも働いているんだ。信仰の恵みというのは、主語は私ではなく神様なんだ。神様が私たちの中に入って生きてくださる。その時に私たちはそのようにキリストに習う生活が可能になってくるんだ。そのキリストに目を向けつつ、この困難な時代の中でキリストが歩まれたように、私たちもまたその後を従っていきたいのだと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、混乱と貧しさと悩みの中に置かれている私たちですが、そうであればあのほど私たちがキリストに目を向けていく、その時に思いも知らない一致が、平和が私たちを支配してくださいます。そのキリストにしっかりと習っていくものとさせてください。イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。